行政ニュース。下館学校給食センターおよび今日は総合庁舎起工式を実施。私立下館学校給食センターおよび今日は総合庁舎の建築に先立ち、10月22日と11月7日にそれぞれの起工式が行われました。給食センターは鉄骨2階造りで倉庫等も建築され、平成26年12月に完成予定。27年4月から下館地区と関城地区の小中学校17校に給食が提供されます。また今日は総合庁舎は現在の今日は支所、今日は公民館及び今日は総合センターが東日本大震災で被災した上に施設設備ともに老朽化していることから、今日は地区の中核施設として住民サービスの向上を図るため、新たに3施設の機能を集約した複合施設となります。建物は鉄筋コンクリート造り、一部鉄骨造りの平屋建てで平成26年8月に完成予定です。高橋市長及び高橋市議団が来訪。10月31日と11月1日、市の友好都市岡山県高橋市の近藤孝則市長及び高橋市議団小林茂樹議長の皆さん10人が市に来訪しました。来訪された皆さんは下館城第8代城主水野屋勝孝公が備中の国に国替えとなった歴史的背景から、水野屋家の菩提寺である上林寺を墓参りされ、また広沢美術館や下館美術館の見学、板谷波山記念館などを訪問し、筑西市の文化の一端に触れていただきました。両氏は交互に訪問し交流を深めています。また7月19日には筑西市、高橋市、災害時総合応援に関する協定を締結しています。第35回地域安全茨城県民大会で表彰。高齢者や女性を標的にした犯罪も多く、自主防犯活動の輪を広げようと、県民文化センターで県防犯協会、県警察本部、県主催の第35回地域安全茨城県民大会が開催され、地域の防犯安全に貢献したとして筑西市から7人と一団体が表彰を受けました。地域安全功労者、関本神の森博明さん。地域安全功労団体、地区防犯連絡協議会上野分会。有料防犯連絡員、影沢の池田豊さん、藤ヶ谷の永瀬美希夫さん、向こう上野の堀江俊明さん、追事の山口茂雄さん、八幡の長島勉さん。防犯ポスター最優秀賞、少年非行防止の部、関城中1年、斉藤若菜さん。人権擁護活動で法務大臣表彰、長年にわたり人権擁護委員として人権擁護活動に尽力したとして、大家の横川西生さんが法務大臣表彰を受けました。横川さんは平成7年から人権擁護委員として人権擁護活動を行い、現在下妻人権擁護委員協議会筑西支部会副会長として活動されています。人権擁護委員は人権擁護委員法に基づいて人権相談を受けたり、人権の考えを広める活動をしている民間ボランティアです。人権擁護委員制度は、さまざまな分野の人たちが人権思想を広め、地域の中で人権が侵害されないように配慮して人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたもので、諸外国に例を見ない制度として発足しました。人権擁護委員は無報酬で、法務大臣から委嘱され、全国の各市町村に配置されて積極的な人権擁護活動を行っています。振り込め詐欺被害防止ネットワーク会議を開催。県や市、警察、地域団体や金融機関など、 官民一体となって振り込め詐欺被害を食い止めようと、筑西地区振り込め詐欺被害防止ネットワーク会議が10月30日筑西警察署で開かれました。市内の関係団体に被害防止アドバイザーを委嘱し、今後職場や地域で注意を呼びかけていただきます。県警 OB 会も被害防止アドバイザーとして県内で初めて活動することになりました。委嘱された団体は次の13団体です。筑西市社会福祉協議会、筑西市高齢者クラブ連合会、筑西市自治会連合会、筑西市地域女性団体連絡会、筑西地区交通安全母の会、筑西地区防犯連絡協議会、筑西市ネットワーカー協議会、茨城県高圧ガス保安協会下館支部、筑西市連合民生委員児童委員協議会、筑西地区金融機関防犯連絡会、筑西市消費生活センター、筑西市シルバー人材センター、筑西経由会、消防ポンプ操法競技大会で筑西市消防団が敢闘賞、10月20日古河市中央運動公園で第64回茨城県消防ポンプ操法競技大会県政地区大会が開催されました。大会には県政地区の中市町の消防団が参加し、各消防団は規律や機械器具の取り扱い、動作の正確さを競いました。筑西市からは第33、34分団の選抜選手が出場、6月下旬から4ヶ月間毎朝厳しい訓練を重ね、大会ではその成果を存分に発揮し、敢闘賞を受賞しました。出場した選手の皆さんは次の通りです。指揮者村田の小倉克美さん、1番員宮後の西村直也さん、2番員村田の加藤智彦さん、3番員宮後の深谷雄二さん、4番員宮後の鈴木浩二さん、補助員吉田の大吉恵さん。第15回筑西公益イベントやっぺー開催、今年で第15回を数える筑西公益イベントやっぺーが10月6日筑西公益市町村圏事務組合主催により県政総合公園で開催されました。昨年に引き続き地元の食材を使った B8 グルメフェスティバルが開催されたほか、今年は公園コント銘打ったマチコンが開催され、2組のカップルが誕生、ステージでは様々な芸能発表が行われ、会場は家族連れでにぎわいました。株式会社伊藤園と災害時応援協定を締結、市では筑西市地域防災計画に基づき、災害時における物資供給、医療救護、応急復旧など様々な分野で災害時応援協定の締結を進めています。10月30日新たに株式会社伊藤園と災害時における救援物資の提供協力に関する協定を締結しました。これにより災害時に飲料水など救援物資が優先的に提供されるなど、災害時の応援体制の充実強化が図られます。市内の小中学校、幼稚園、保育園、都市公園の放射線量測定結果、単位は1時間あたりマイクロシーベルト、測定日時11月15日金曜、公園は11月5日火曜です。測定の高さ、中学校は地上1メートル、その他は50センチです。一番高いところは 0.095 マイクロシーベルト、一番低いところは 0.047 マイクロシーベルトでした。ここまで行政ニュースでした。アルテリオ会館10周年記念公演、坂入姉妹童謡コンサート、アルテリオで開催。 美しいハーモニーが観客を魅了。今年8月でアルテリオは開館から10周年を迎えました。10周年の記念イベントとして11月3日筑西ふるさと大使坂入姉妹による童謡コンサートを開催しました。コンサートには280人を超す観客が訪れ、坂入姉妹の美しいハーモニーとトークショーに魅了されました。また地域交流センターで開講しているちびっこ合唱隊の皆さんもコンサートに参加。会場全体が童謡やふるさとの温かい歌に包み込まれました。男女共同参画推進講演会を開催。一人一人が主役の社会。それぞれが自分色に輝くとき。クレヨンハウス代表落合恵子さんが講演。11月2日、コミュニティプラザで、一人一人が主役の社会、それぞれが自分色に輝く時をテーマに、男女共同参画推進講演会を開催しました。作文コンクール表彰式、講演会に先立ち、男女共同参画推進に関する作文コンクールの表彰を行い、最優秀賞に輝いた、下館中1年、市村るなさん、下館賞5年、各ルルさんが受賞作品を朗読しました。講演会、落合恵子さんが自らの生い立ちや体験談をもとに幅広いお話をしてくださいました。男だからできないこと、女だからできないことがあっても、お互いに助け合い支え合うことができる社会を作っていくことが男女共同参画社会の一つの形です。またあらゆる差別をなくし、後世の子供たちが平和に暮らせる社会を築いていくことが大切です、と強く訴えました。市では、男女一人一人が互いの人権を尊重し、互いの個性や能力を認め、共に助け合い、共に輝く社会の実現を目指し、男女共同参画都市になることを宣言しています。